はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今野高野の組織ラジオ第183回です。
着々と200回への道。
そういえばそうだった。
頑張りましょう。
頑張りましょう。
なんか必死になってる感じが漂ってます、ね、
なんかもう根性でやってる感じになってる、ね。
大丈夫、余裕です、余裕です。ここなんか、Facebook 見たら、不思議なキーワードになんかコメントしてませんでした？
あ、僕は？ああ、はいはいはい、はい。
興味深かったな。まあ、それ議論するかどうかは別にして、現状維持は衰退？
はいはい、現状維持は衰退。
持続的な成長？
そこに違和感感じるって。
安倍君。
安倍雄一さんが、
なんか違和感を感じるな。
共通の知り合いの安倍雄一さんが、そう、一言、違和感を感じるなって書いてたんで、まあ、そこに僕も共感するんで、そういうコメントしたんですけどね。
そうですね。まあ、これ見て僕は思ったのは、まあ、これが正しいか違和感を議論しても、ちょっと組織ラジオ的にはどうかなとは思うんですけど、考えるきっかけになりましたね。っていうのは、今はね、自分がこの間、去年お話したように、一回自分の会社をこの休眠縮小してですね、中に入ったじゃないですか。
要するに、ある会社の社内取締役になったんですよね。
なったっていう。また考え直しましてね。人の会社をいい会社にするっていうのは今後も手伝っていくんですけど、やっぱね、自分の立ち位置、もう一回考えようって思った。これまさにね、この持続的な成長。で、66になってるわけですが、いくつになっても成長できるよねってよく言うじゃないですか。それは今も固く信じてるんですけど、これ見てね、でも持続的な成長じゃないよなと思ったんですよ
持続的な成長という言葉に、ちょっと引っかか
ね。
るんですね。
違和感って言えば、ちょっと言ってる意味は違うんだとは思うんですけど、自分は今までじゃあ40数年間ビジネスやってきて、会社26期やってきて、持続的な成長っていうつもりでやってきたかっていうと、ちょっと違うんだよね、やっぱり。壁に当たるたび、次どうしていいか分かんなくなるたび、どっちかっていうと自分はゼロクリアしてですね、第二創業、第三創業っていうんで、MVV も書き直してですね、なんならビジネスモデルまで見直しちゃってですね、いつも再出発してきたなっていう感じかな。
なるほど。
それはよく言えば、まあ、脱皮。持続的っていうのはちょっと、そうはいかないんじゃないかなっていう感じがしました。
持続的っていうその言葉からのなんか受け取るニュアンスが、こうなんとか線形成長みたいな、要するになだらかに成長していくみたいな
そう
感じがす
ですね。
るに対して、今野さんおっしゃってるのは、非連続成長なんですね。
そうです。
それがそう、だからそれは、やっぱりこう、一個人としてもそうだし、会社もそうだってすごく思います、僕も。
そういうとこあるよね、やっぱね。
あります、あります。あります。
どっちが正しいとか間違ってるとか、そういう感じのことは言いたいわけじゃないんだけど。まあ、自分がそう思ったっていう、まあ、それだけなんですけどね。ちょっとね、これを今日きっかけにしてみましたって感じかな。でね、それでね、いの一番に僕思い出した人がいるんですよ。いくつになっても成長します。自分は個人的にも会社も、持続的っていうよりはいつも脱皮し続けてきましたと。この脱皮の僕のモデルは、一人いまして、身近にね、西岡郁夫さんなんですよ。シャープからスカウトされて、インテルジャパン、会長、社長、社長会長。で、まあ、VC も途中やるんですけど、西岡塾を22年前に立ち上げて、彼のコンセプトは、大企業のミドルが元気にならなければ、日本は元気にならないんだっていう持論で、毎年20人弱、 まあ、集めてですね。
うんうんうん。
授業料もらうんですけど、大した僕は内容からすると安い授業料で、
はいはいはい。
22年間やってきたんですよ。で、彼の生き方を見てるとですね、ゼロクリアなんです
お
ね。やっぱり、もちろんその経験とかね、
う。うん
ノウハウとかは教えるんだけども、今まで先生やってきたわけでもなければですね、コンサル担当だったわけでもないわけで、志一本でこう来てるわけですよ。この志一本で今やんなきゃいけないっていう、まあ、キャン、マスト、ウィルでいけば、マスト？今、俺はこれをやらなきゃいけないという使命感でこうやってるのがね、81歳なんですよ。で、やっぱこう、エネルギーを与えなきゃいけないし、ミドルを元気にしなきゃいけないんで、やっぱ限界あるよねっていうんで、22期で、81歳で、西岡塾をジエンドにはなった。
終わった。
終わったんですよ。
というか、終えられたんですね。意思を持って終えられたってことですね。
意思を持って終えられた。
な
で、
る
電
ほど。
話いただいてね。で、僕はそれで感じたことが2つあって、1つは残念だと。なんだけど、もう1つは、ものすごいこう感銘を受けましたね。ここまでやられたっていうのはね、波のそのパワーと志となんていうか、できないですね、やっぱね。
なるほど。
これを真似したいと思いました。で、まあ中に入ってある会社を唯一無二の会社にするということで決断はしてるんですけども、それに力を貸すことは今まで以上にやっていこうと思ってるんですけどね。ただ、自分が何者かっていうのをもう一回、その西岡育夫さんが81歳でビジネスを終えるという歴史を、ご連絡を受けて歴史を、に触れたときにね、最後なんて言われてこう死にたいかっていうのは、やっぱもう一回考えたいなと思ったんですよね。ものすごい考えました。ただやっぱり、自分の中でも答え一個だったんですよね。エナジャイザーである、自分は。人と組織に自信と勇気と活力を与えるんだと。いうので25年、26年間やってきてるわけですけど、それが原点で、それがどうやったらできるかっていうので、こう脱皮続けてきたつもりでいるのでね。これは、81までやるしかないのかなって思いましたね。
なるほどね。エナジャイザーはね、以前から今さんおっしゃったし、ツイッターとか X もエナジャイザー今も聖地ですしね。
どうなんだよ。まあ、ズームのネーミングもエナジェイザー今なんですけどね。まあ、これをもう一回再出発するか、みたいな、そういう気持ちが今強いですね。
改めてそこにこう光が当たってる感じですね。
そうそう。で、まあ、リクルートの得意なね、自分が何ができるかと。キャン、コーチング、ファシリテーション。で、アウトプットですね。まあ、ファシリテーションは研修プログラム構築力も含めてなんですよ。で、マスト、やるべきこと。やっぱ世の中へのエナジャイズでしょうと。で、やりたいこと。その頼まれた会社を唯一無二の会社にもしたいんだけど、やっぱり世の中にそのエネルギーを届ける。これが自分の一番やりたいことなんじゃないかなっていうのは、もう一回考えましたね。
それがやっぱその西岡さんの西岡塾を閉めるという意思決定の連絡を受けたのがきっかけで、
かなりきっかけですね。
西岡塾に話戻りますけど、年間20人弱ぐらい、これはやっぱり基本的には大企業の中間管理層、職層。
そうです、そうです。
で、
かち、
1
か
年
ち
で
と。
終わって、次はまた新しいメンバーが来るって感じです。
新しいメンバーか
じゃあ全部で400人ぐらいやってる。
って。400人弱じゃないかな。 と思いますね。
なるほど。
で、それが多いか少ないかっていうことにはなるんですけど、
う
5月に始まって12月まで毎週金曜日びっちりやるんですね。毎週必ず金曜日なんですよ。
ん。おお。うん。うんうんうんうん。
で、1時間半くらい講義があって、まあ先生が毎回変わるんですけどね。まあ、西岡さんもやるんですが、僕もその一人だったんですけど、
なる
で、質
ほど。
疑応答もあり、
う
で、塾生たちが意見交換してですね、っていう
んうんうんうんうん。
のを、まあ、7ヶ月ぐらいやるわけですから、
ええ。
それで20人弱をね、真っ向勝負でこう向き合っていくわけですね。相当なエネルギーですし、塾生の成長も目覚ましいですよね、やっぱね。だすごい影響力があると思いますね。
で、その人たちがこう自分の会社に戻って、
戻って。
まさにその組織の要である中間管理職として、そこで得たもの、
得た
あるいは
もの。
自分で気づいたものってこう変わっていくわけだ。
そうです。部長だった人が役員になって社長になった人もいるし、もちろんまあね、西岡塾のおかげだ、そんなことを考えてるわけじゃないんですけども、それはきっかけにもなりですね。まあ、非常に体系的に網羅性のある授業をやっていくのでね、素晴らしいと思いますね。
なるほど。これはちょっと口幅ったいので、僕、あるクライアントの社長からですね、彼は40、半ばぐらいかな。しばらくそこの会社のことやってて、言われたのが、高野さんって吉田松陰みたいですね、みたいなこと言われたことがあるんですよ。それは別に吉田松陰のことすごいということじゃなくて、みたいな立ち位置みたいなことだと思うんですけど、
人を育ててるわけだね。
そうそう。だから今ね、実は西岡さんの話を聞いて、あ、そうなんだって思って、あ、おやめなんか、やめると意思決定されたんだって聞いて、今聞くと400人ぐらい。やっぱりね、吉田松陰なんだろうなっていうのを改めて思ったんですよ。要するに、年間育てるの20人弱かもしれない。今そうおっしゃったけど、400人というのが多いか少ないかって話があったけど、松下村塾にいた人数そんなに多くないですよ。だけど日本を変えてますよね。
そうですね。
それなんでしょうね。
一人一人が影響を与える人数はね、
そう思います
それ
ね。
ぞれ結構な人数になっていくでしょうからね。思いますね。
言ってみれば、まあ、そこに来たのは下級武士だったりもするわけだけど、それぞれがちょっと取り立てられてるから、中間管理職層だったわけですよ、おそらくね。なるほどね。
確かに西岡さんは、そういう例えはふさわしいかもしれないですね。
で、ちょっと話をまたさらに戻すと、その西岡さんのご経歴とか考えると、やっぱり西岡さんご自身が非線形の非連続成長してるっていうか、個人としても。
そう思いますね。
ということを今野さんは思われるわけですよね。
思いますし、それがやっぱり影響力ですね。
影響力。
やっぱそういう姿を間近に見るからね。
影響力。あ、
やっぱ
な
り
るほど。
塾生も影響を受けるわけじゃないですかね。これ
ああ。
座って校長ですってんで、僕らみたいな講師がやってるのただ見てるんだったらですね、これは全然こうインパクトないんですけども、議論にもガンガン入ってきますし、で、自分がその触れたことのない知識だったり、知見に合うと、もうここのところは感動してですね、それは面白い話だってんで、見事、塾生以上の食いつきで一緒に学ぶんですよね。その姿勢がやっぱりインパクトがありますね。
なるほどね。
ただの先生じゃないっていう。
だから、81歳までこう成長を続けられてるし、そう、やっぱ学ぼうっていう姿勢
学ぼうとして、
もあるんですね。
新しいことを知ろう。で、その姿勢も通じてみんなに学んでほしいから自己変革してほしいっていう、その志がの強烈で。
なるほど。だから自分のことを振り返っても、やっぱ学びとか気づきとかあると、さっきの話の、こう、非線形な成長が起きたり、もっと言うと、さっき今おっしゃった、ゼロクリアになっちゃう経験ありますもんね。何回も。いや、この次のステージ、こうだったら見えて、そこへ上がろうとすると、やり直しみたいな。やり直しじゃない。過去を捨てるわけじゃないんだけど、 でも本当にゼロからもう一遍っていう時がありますもんね。
まあ、その冒頭のきっかけになった現状維持は衰退であるということに話を戻すとしたら、その、まあ、業績がね、現状維持は衰退だっていうのは、他の会社が成長していくわけですので、置いてかれるから衰退っていう扱いになりますよね。でも、クオリティの面でいくと、自分がじゃあエナジャイザーとして、今までと同じことをやってたら、どうかって言ったら、やっぱり今までのような、その、エナジャイズすることはできないんですよね、やっぱね。何万人の会社を数年かけて管理職を元気にして回るみたいなことを、じゃあ同じようにやるかっていうとですね、それはできないし、やるべきでもないのか。あの手この手で自分のもう一段ステップアップにもなり、自分の脱皮にもなり、で、その姿を見てもらって、みんながエナジャイズされるようなことを僕はやっていかなきゃいけないと思ってますので、
その姿を見せてね、見せ
見
る
せ
こ
る。
と。
僕は西岡さんみたいに教育者にはなれないので、なれないのでっていうのは、そのまあ、そういうタイプでもないと思ってますからね。やっぱ自分の活動ですね。これがコンテンツなのかなっていうふうには思うんですよね。で、まあ、これ幸いと全てを投げてきた目に来てますので、この行動自体もコンテンツですし、だから僕、4月25日に来た目に来て3年なんですよ。で、これ4月25はポイントの日だと思ってまして、
なるほど。
で、4月に来たときに、3年前に、これ YouTube を始めようと思ってた。これは、こう、僕を知ってる人や知らない人でも、63歳の、まあ、じいさんがですね、単身乗り込んできて、自分を変え、家族のためにみたいなところを知ってほしいなと思ったんですよね。ところがね、全くできなかったんですよ。
そうですね。
もう生きていくのは精一杯だった。仕事し、生活し、義理の親父に通い、とんでもないとこんな余裕はなかったっていうことに、3年かかったんですよ。整いまして。ですから、4月25日から YouTube を始めることになっておりまして、今、準備中なんです。
そうなんですね。
はい。落語も再開しまして。今、稽古中なんでございますよ。
なるほど。
ですから、まあ、ビジネスもエナジャイズですね。さっきのコーチング、ファシリテーション、アウトプットしていくんですけども、自分の世界の中でもですね、発信、自分を出していくことでエナジャイズできることがあるだろうというようなことで、現状維持はしないと。こういうことでですね。ちょっとやることを変えていこうかな。
なるほど。
いう、そんな感じですか
なるほど。ここでまた変身しようとしてるわけです。
変身ですね。変身。
ね。
脱皮ですね。脱皮。
脱皮ですね。
脱皮です。今までやってないことをやろう。まあ、落語はやってたから、あれ、そうだよね。
いや、改めてっていうのもあると思うんですよ。いや、僕も今、この話を聞いてると、西岡さんが81まで、その志でやってこられたって聞くと、81の時の自分、前からここでも何回かお話してる、自分の葬式の時何て言われたいかっていうのは常に考えてきてたんですけど、81の時に何者であったかっていうことは、ちょっと改めて考えてみようかなと思いますね。今ね、この話を聞いて僕、ふと思ったんですけど、今自分は自分の人生の終末に向かってですね、フォアキャスティングで考えたと思うんです。今やってることをそのままで言おうとは思わないんで、進化させていこうとは思ってるけど、今あることを起点に進化させ、またそこから進化させっていう、フォアキャ
積み上げだわけね。
スティング、積み上げで考えていって、 どこかで体力の限界だったり、知力の限界だったり、何かが来て、そこでやめようと。そこまでは成長し続けようっていうふうに、自分は思ってたなーって気がついたんですよ。
なるほど、なるほど。面白いな。
でも今の西岡さんの話聞いたら、じゃあ西岡さんを一つ自分のロールモデルで考えたら、バックキャスティングで考えられますよね。
そうだね。ほんとそう思うね。
81の時に、西岡塾をもうこれで医師持って辞めるよっていうので、電撃が走るような人。だからこれをなんか自分なりの81を、おそらく今野さんは今、81の時のエナジャイザーってこう考えてお
そう
られ
そうそう、そういうこと、そういうこと。
る。ね。で、
その
そ
通り。
こをキャスティングで、こうそこから逆算してくると、まあ、落語だってそうだよなってこう気がつくみたいな。
ああ、面白いね。本当そう思いますね。この年だからできる落語ありますからね。
そうですよね。
話あります。で、
だから。
今のバックキャスティングっていうのは本当にそうだと思って、西岡さんという大先輩と一緒に仕事して、よかったなって今、しみじみ思ってますよね。そういう意味では、80で、グッド&モアは、これ25期やったので、四半世紀やれば立派なもんだろうってこうね、褒めてたんですよ。でも、こうやって今話してると思うんだけど、とんでもない、何人、66で、25年やりましたみたいな、自分の会社をね、西岡さんの前では、まあ、なんていうか、まあ、ひよことは言わないけど、全然こう比較にならないっていうかですね。そうすると、ロールモデルにして、バックキャスティングって意味では、あ、80っていうのは一つのね、ゴールイメージ持てるなっていうのと、そうすると、グッド&モア40期なんです
おお、なるほど。
よ。ねえ、いい目標ができたなっていう感じかな。
いいですね。ああ、俺もやろう。だからこう、ほら、フォアキャスティングとバックキャスティングって別にどっちがいい、どっちが悪いじゃなくて、どういう場面で使うかじゃないですか。
そうですね。
それで言ったらね、やっぱバックキャスティングの方が、非線形成長を生みますよね。
どうだと思うんですよ
成長。
ね。
こうなりたいの方から逆算してくるんで、こう積み上げじゃないので、バーンと変わらなきゃいけないっていうのも出てくるのは、バックキャスティングなんですよね。
今の自分にもぴったりだな、これ。まあ、今日言われて思ったけどね。やっぱ、いろんな人、偉人が言った言葉の中でドラッカーの今高野さんが言ったね。彼が13歳の時だっていう話でしたよね。宗教の先生が何よって覚えられたいかと聞いた。誰も答えられなかったと。答えられると思って聞いたわけじゃないんだと。でも50になった時に答えられなかったら人生無駄に過ごしてることになるよって言ったって有名な話じゃないですかね。まあ、それは50ですけども、俺80の時にね、何によって覚えられたかと、まあ、覚えられなくてもいいんですが、自分は何者だったかというのを自分でこう、なんていうか、固く自覚して、80歳を迎えたいなっていう気にはなりましたね。
何によって覚えられたいかっていうのも、ちょっと原文見てませんけど、多分日本語訳の問題で、やっぱり何者であるかっていうことですよね。
そういうことですね。
で、他の人たちが、今の選手はとか高野伸一は何者であると思っててほしいかっていうことですからね。
そういうことですね。だからまあ僕の組織に来た人の少しの割合の人たちの間では、やっぱどこまでもエナジャイザーだったねって言ってほしいんですよね。まあ誰も言ってくんないから 言ってくんないかもしれない。まあそんなイメージですね。
ですね。だからエナジャイザーっていう単語そのものじゃなくてもいいじゃないですか。
そうですね。
エナジャイザーだったなという、その心は何かっていうと、今野さんがいてくれたおかげで元気になったとか、
そういうことですね。
今
おっ
野
しゃ
さ
る。
んがいてくれたおかげで、この会社全体がこう、すごい活性化したとか、そういうことです
で、最近、北見に来るときにね、
よね。
義理の親父の笑顔にしたいと、こう言ってきたんですよね。で、その時は、さっきはドラッカーの言葉ですけど、その時はアインシュタインの言葉を引用してですね。アインシュタインは誰かの笑顔のために生きている。アインシュタイン言ったわけですよね。で、他の誰かの元気な笑顔のために自分が生きていることを私たちは知っている。これは自分の 幸福を支えてくれているんだ。アインシュタイン言ったっちゃうわけですけど。誰かの笑顔にすることが自分の幸せなんだ。それは人生の幸せなんじゃないのかと、アインシュタイン言ったっちゃうわけなんですけど。それで、北見に来たんですが、だからエナジャイザーって言葉があんまり一般的でないとしたら、やっぱりたくさんの人を笑顔にしたいっていうのは、まあちょっと青臭いんですけど、もう一回スイッチ入れる文言ではあるかもしれないです。
いや、僕も考えてみよう、これきっかけに。バックキャスティングで。そこが今日の話の一番の気づきだったな。
なるほど。いや、それは僕にも逆に伝わりました。バックキャスティングともって言ってなかったですけどね。
自分はフォアキャスティングでここまで割とバックキャスティングで考えて生きてきたつもりだったのに、ある意味最後の段階って、最後が決められない、いくつで最後が来るか決められないと思うあまり、
そうなんだよね。
フォアキャスティングに考えてた気がするんですよ。
そうなの、そうなの。
僕は若い会社が、やっぱ、会社もやっぱり人数が増えるっていうことを思って、変身しなきゃいけないっていうのがあるんで、その時に話するんですよね。売上の成長はひょっとしたら線形かもしれないけど、組織は絶対変身していく。
そうですね。
やっぱり、ある人数超えたら変わらなきゃいけないっていうのがあるっていう話をするときのスライドに、アドビストックってフリー素材集めてるところから、蝶々の脱皮の写真、連続写真、
なる
貼ってるんですよ。だから、やっぱり動物の成長って、子猫は猫だし、子犬は犬じゃないですか。昆虫は違うよねっていう話の象徴で書いてるんですね。もうさっきからまさに、今の脱皮って言ってるじゃないですか。
ピって言ってますね。
連続成長ってやっぱ脱皮だと思うんですよね。卵が幼虫になって、幼虫がさなぎになって、さなぎが成虫になるっていうのは、
いい
全
ね。
然姿が変わる。
いいなあ。この年で脱皮だ。
そ
いいね。
う。そう思いますね。で、脱皮するのは、バックキャスティングだなって思います。脱皮するために考えようと思ったら、バックキャスティングで考えた方が、どう脱皮しなきゃいけないかが考えやすくなる。
いいね。
で、
じゃあ、お互い80歳を考えましょうね。
考えましょ
考えましょうよ。
う。西岡さんも考えてたのかな？
それは分からない。
す
そ
ご
れ
い
は分
ね。
からないけど、実績がものを言ってるからね、彼の
そ
場合。
うですね。そこを僕ら外から見ると、やっぱ志っていうふうに見えますね、やっぱりね。
そう、見えます。見えますし、そうだと思いました。
いや、今日は組織の話にはなりませんでしたけど。
ありませんでしたね。でも、
もう、
組織も一緒なんじゃないでしょうかってい
いや、
う、
組織も一緒ですよ。
高野
組
さん言うのかなと思ってました。
織。だから、そういう意味で言うと、現状維持は衰退になってしまう可能性はあるところですね。
そうですね。
変わっていかなければならないっていうことですし、そういう意味で持続的成長というのも、線形ではなくて、やっぱり、非線形、非連続成長を含んでいないと、実は、やっぱり持続的な成長には実はならないっていう。これは人も組織も同じだと思いますね。
素晴らしいまとめをありがとうございます。
というところで、ちょうどお時間が来たようでございます。今週はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。